リンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組となっております。本日もマスターザビエル小西と
ボーイこと、ツッコンツクダ
バイト2ヶ月休んでましたけども、また頑張ってきました。長谷坂です。
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林です。
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたしますが、さあ災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店としてショットバーをオープンしておりますが、つくんつくんつくんえつくん、
はいはい、
いやはいはいちゃうからつくん、あのこの間ゴルフどうやった
は？まあまあそこそこ
そこそこ、ハセヤンもそこそこやったよな。
ちょっと希望より悪かったですけどね、
あのこのショットバーのゴルフ大会やったからな部長も行ってるし社長も行ってるし、あ社長も今日入ってきてますやん。
入ってきましたよ、
はい、社長、はい、この間ゴルフどうやったんですか？
まあ、あのそこそこでしたね。
やっぱりみんなそこそこ、ね、
そこそこでしたね。
まあ、部長ほらほら来たで来たでほら部長ね、多分あの部長いらっしゃい。
俺な、ドライバー変えるわ。
いや部長ね、部長あのドライバー云々よりもあのゴルフのコース回ってる途中でかかってきた電話に異常に動揺してましたよね。内容は言わへんけれども
何を言ってんの。
めっちゃ気になるじゃないですか。
なんやその後ろから喋ってんの。
私です。
あ私です。あ誰やねん、もう叩んで。もう高子はドアの外で喋るな。
すいません、
中入ってきてから喋る。
もう早く入りたいと思いまして。
いやいやいやいや、もうあの部長の本当顔色が変わった瞬間がおもろかったからね。
まあ、でね、その話はいいわ、まあ、
その話はいいか。部長ね、今日はねいつもあの東北とか中越だとか、はいはいはい、ちょっと北の方をね、お酒をご用意することが多かったんですけれども、今回はねちょっとまあ山陽地方になるのかな。山口県、山口県って言ったら何地方になるの。
何地方やろね。
中国地方、
中国地方、
中国地方です、ね、
中国は中国やけど山陰か山陽か言ったらどっちやろ。
山陽でしょ。
山陽、
今日はあれですか、
山陽ですか。
萩市なんでどうなんですかね社長。
萩市は日本か
山の中の方ですよね、萩ってね。
そうですよね、
そうです、う
ん、日本海側寄りですよね、
寄りですよね。で社長が山口出身やから聞いた。
また山口なんだけど、あまり萩というところにはあまり行ったことがないんですよ、
ね、どこなんですか。
私はあのちょうど真ん中あたりでね、中国山脈が通ってるその下あたりに住んでました。
それちょうど真ん中ちゃいますね。ちょっと下ですやん。
山のふもとやね。山のふもとだね。
でね、あの、はい、その山口県の萩市よりね、ちょっとお取り寄せを させていただいたお酒、なかなかラベルもねインパクトがあって、ちょっとワイン調な感じも ねする、お酒で、なんかこの、顔もいい感じで、ちょっとお品書きをそこに高子ちゃん書いておりますので、はい、読んでいただいていいでしょうか。
はい、紹介します。2013年7月28日山口県萩市より島根県に至る地域を襲った豪雨災害によって、山口県の隅川酒造場の位置する小川地区も今回の災害で最も深刻な被害を被った地域の一つです。蔵、会社、自宅がおよそ3メートルの激しい濁流に飲み込まれ、壊滅的な被害を受け被災しました。幸いにも家族をはじめ社員の皆さん全員が無事だったことだけは不幸中の幸いとのことです。全国各地の皆様よりお見舞い、激励の言葉、応援、協力で急速に復旧作業が進み、蔵の改築と酒の仕込みを再開することができました。まさに奇跡ともいえるスピードで復興を遂げ、再び東洋美人が発売されることとなりました。支えてくださった多くの皆様への感謝と喜びの思い、そして今一度原点に立ち返り日本酒造りに取り組んでいくという新生隅川酒造場の強い決意が込められたお酒をご用意しました。東洋美人純米大吟醸一番まとい、 山口県産の山田錦を 40% まで磨き上げた純米大吟醸で、東洋美人の最高峰に位置づけされる究極の一本です。一口飲むと思わずうまいと言ってしまうお酒、非常に上品で高貴な感じがあります。ほのかに香る気品のある上品な吟醸香、滑るような滑らかな舌触りが最高です。優しく柔らかく繊細で透明感があり、お米のうまみと上品な後口の切れ味が抜群、ゆっくり味わって飲むと癒してくれる、そんなお酒です。
なかなかこのラベルもね、ちょっと高子ちゃん張りの美人の書いてあるような、
いやどうしましょう、
ノーメンなんですけ
ど、ね、私ノーメンやったんですかね
なかなかこういう東洋美人という、雰囲気、この萩市の水害豪雨災害っていうのは、あの何だったかな、老人福祉施設もごっつい、ね、やられたあの災害だったと思うんですね、まあ、なかなか大変で、まあ、雨で3メートルって言えば今年の常総市もそのぐらいですよね、だから、まあ、ああいう激流というのか泥水にやられたということで、ま
あ、川の決壊があるけどね、
そういうことやね、まあ、これは川の決壊というか沢やね、沢から山崩れになってという、あの常総市はもうちょっと下ですもんね、下流域、下流まで行かないのかですけど、もうちょっと上流的な感じのところでしたですね、まあ、それでもすごく頑張って復興を目指しているということで、今回はご紹介をさせていただいております、ちょっと一口ずつ皆さんに、一口ずつじゃあね、これで乾杯させていただきましょう、
飲ませてもらおう、
はい、まああれやね、もうちょっと継がさせてもらうけど支払いもない中
まだ社長払ってない、
社長払ってないからね、マスターゴルフ行って、あの骨折してもだから
何そのやわな体は
いや厳密に言うと骨折した体でゴルフに行ったでは、はい、皆さん、お手に取っていただいていいでしょうか、今年もね、いろいろ数々災害が続いております、強烈な台風も、まあ、なんとかこの辺はかすめましたけど、東北もまた大きな災害、北海道も災害に遭っています、まあ、あのこれ以上大きな災害が今年はというかこれから起こりませんようにということで、それを記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
うまい。喉に引っかからないな。
いやー本当にフルーティーで、
甘い感じが。高子
ちゃんどうですか、
あのお酒の甘い香りが広がってますね。
これも高子ちゃんのためだけにマスターが取り寄せたと言っても過言ではない。ありがとうございます。
この能面みたいな顔を見てですよね、そうそうそう、私のことを思い出していただけたら嬉しいですね。
嬉しいやろ、
はい、
というところで防災ショットバーに来た限りは、ちょっと防災のお話もあと頑張って皆さんお話を聞いていただきたいと思うんですが、前回前々回とクロスロードという防災ゲームをやらさせていただきました、はいはいね、でクロスロードっていうのは、まあ、正解がないような設問というのか、まあ、いろんな取り方ができるというような、まあ、もので、まあ、過去の対応事例が非常に難しかった、まあ、その都度の対応事例をもとに、まあ設問したというようなものでしたですが、今回はですね、加古屋グリーンシティ防災会が考案しました防災ゲーム災害ハンターというものから設問を皆さんに、回答していただきたいと思いますが、今回はですね、正解があります、
あります、
はい、限りなくですね、絶対的ではないと言いながら限りなく正解があるものですね、で、まあ、このゲームというのはそれぞれがまあ、ライフという、まあ、命というのか、なんてポイントを持っててですね、そのポイントが設問に、失敗というのか不正解になると、ライフを減っていく、減らしていくというゲームです。
減点方式
ですね、まあ、ただ減点ばかりではなくて、その最初の頃に、チョイスしてた非常持ち出し品とかを持ってることによってまたライフが加算されるという面白いゲームにはなっておるんですが、はいはい、そのゲームもちょっとね、
はい、
まあ、言葉で言うのもなかなか難しいので、 ちょっと問題の部分だけを取り上げて A と B、 これもクロスロードと一緒ですが、うん、A と B で答えていただこうかなと思っております。
よ
っ、そうで、災害ハンターというのはステージが分かれているのはステージ0、ステージ1ということで、災害発生前、災害発生直後、それから災害発生後というふうにステージが分かれています。復興までいきます。で、今回はですね、災害発生前の部分と、まあ、災害が発生した瞬間についてできればいいかなと思いますので、お手元にカードございますでしょうか。
はい、
はい、はい、
ではもう早速いきますよ、
はい、
うん、であとマスターが指名した人がなぜそれを回答したのかを皆さん一言ずつ述べていただこうかなと思います、うん、では、まあ、設問というかクエストって言うんですけど、クエスト1番です、あなたの、あ、それとですね、これは正直に答えるゲームですね、聞かざってというか、本来は自分はこれはやってないけれどもこっちが正解だろうなと思って出すと勉強にはならない、
なるない、そう、
だから今の自分自身の正直な自分を答えるということです。そうですね、はい、ではいきます。クエスト1、あなたの家では水の確保をしていますか。 A 日頃から備蓄をしている、 B 水の備蓄はしていない。はい、 A、B どちら、開けてください。あ、 A、 あ、たかこちゃんはやってるわけですね。
はい、でもね、大きいものなんですよ、2リットルの、大きいペットボトルなんですけど、
それ何本、
何本くらいかな、10本くらいはあると思うんですけど。
すごいな、すごいな。
あ、公言はしますよ、多分それぐらいはあると思うんですけど、ね、
ところで、あの 君たちはなんで全員 B なんだ。
いや、うちには1本しかない。
うちも
2リッターが1
本、部屋の中はないです。
え、なんでないの。
あのグリーンシティ防災井戸があるので、
あ、なるほどね、
はい。
まあ、正直ね、マスターんちもね、はい、1、2本やと思うでも、グリーンシティは防災井戸を掘って、1分間に1箇所で250リッターですから、2箇所あるので500リッターが1分間では取り出せるということで、まあ、住民さんだけだったら確保はそこそこいけるかなと思うんですけど、外部から入ってこられるとなかなか難しいかな。じゃあ次の問題いきます、はい、クエスト2番です。自宅の建物の耐震確認をしていますか。 A 自宅の耐震性は確認して知っている、 B 知らない。はい、 AB どちら、はい、 AB 分かれましたね。じゃあ A の部長、
はい、
はい、耐震性知ってる、
まあ、管理組合という組織があって、うん、そこで、まあ、阪神淡路の時に起こったで、東北の地震がになる前に、耐震の強度についてはですね、確認をしました、
うん、
で、新陳耐震やったかな、に対応してるということで、まあ、現状そこまで対応してるならいいだろうというふうには思ってますが、ね、大きな地震とかあるからね、必ず大丈夫かどうかは分かります。
まあ、必ずいうことはね、言うへんはね、じゃあ、知らないと答えたつくん、はい、つくんはなんで知らないんかな。マンションの管理組合の修繕委員長もやってたよな昔。
あのエレベーターを更新するときに、私やらせてもらってるときに、調べましたね。
調べましたよ、
その時に、そう、それが耐震かどうかいうのはちょっと記憶が定かじゃないですけど、まあ大丈夫、ああ、そういえば大丈夫だなと。
まあ、防災をよくやってるという連中でもこの程度やということですから皆さんご安心ください。そんなにガチガチに知ってなくてもまあいいということですね、さて3番いきます、寝る部屋、ね、就寝する部屋に備えを置いていますかということでお聞きします。 A 何にも備えてない、 B 靴とかスリッパを備えてる。はい、 AB どちら、早く上げる、
こっちか。
お、みんな備えてない。はい、ありがとうございます、いや、マスターはね、ちゃんと寝る枕元にね、ちょうど座るような椅子のカンカンの形したオイル缶みたいなやつに、上椅子になってるやつの中に、上履きみたいな靴を 家族分入れてます、うんうんうん、みんなもちょっとちゃんとそれぐらいはスリッパぐらいは置いとかない。なんでかというとやっぱりガラスが割れたりとか、
まあね、まあ、
いろんなものが飛び散るので地震の時にはやっぱり枕元にちょっとそういう工夫をしといていただくと、
そうしましょう。
そうしましょう。
それと違うな。それとちょっと違うな。
いや、あの逃げられる、どういうの？あの避難路は確保してるんで、うん、
あ、まあ、備えなくてもいいと。
そう、備えなくても、まあ、玄関まで行けるという。
ああ、そういうことなんです
か。そういうことを心がけて寝てます。まあ、
耐震性を知らないやつが言うことね。
でもあの目覚まし時計とかが飛んできて割れたらやっぱり危ないよ、真っ暗の中やったら。
まあ、
ね、そう、目覚まし時計も固定してる？
いや、目覚ましはあの
ガ
ラスがない。
真っ暗な時に変な話だけど、真っ暗やったら、自分の自宅やったら真っ暗やったら、どっちがその和室の出口やとか、うん、洋室の出口やとかって、まあ、そんなに真っ暗になることないから、うんうん、
いや電気が全くなかったら真っ暗やで。
寝てたら目はちょっと暗いの慣れてるよね、
う
ん、ただ、
う
ん、起きててドンと真っ暗になると、うんうん、ちょっと分からへんかもね。
何十秒かはいりますよね、うん、目が慣れるまでにね、
うん、法律上は自宅には避難路とかっていうあの逃げるマークはいらんねんね、うん、あれ、
うん、いらない。そんなん聞いたことない ね、
ないね。でもなんかあれやね、ちょっとこう夜光塗料のシールみたいなもんあってもいいのかもね。
あ、玄関ドアの内側に貼り付けてるやつは光らないんですか、
ね、あれは光りません。
光らない。
あ、そうすいません、あの防災の、
はい、防災会で作ったやつ、うん、そんな予算がなかったです。、すいません。じゃあ次いきますよ、4番、はい、普段持ち歩いてるものについて確認させてください、うん、普段持ち歩いてるカバンにですね、まあ飴とかチョコレートとかなんか食べるものをちょっと入れてる。 B、 邪魔になるので何にも入れていない。はい、 A、 B どちらでしょう。どうぞ。これね、絶対分かれると思った、はい、はい、ありがとうございます。あの男性陣はあんま入れへん ね、
そう
ね、ただね、関西の女性陣は絶対それとね、関西の女性陣の特にね、種族的におばちゃんと言われる種族、
そうそうそうそう、
種族はもうおばちゃんにタカ子ちゃん入ってきてる。
私じゃあ、何も持っていない方ですかね。
違う違う違う違う、多分あのアメちゃんとか入ってるやん。アメ
ちゃん入ってます。
入ってるやん、うん、やっぱりね、まあちょっと入れ
いいことやね、
うん、しかもアメちゃんって言いますからね、
ちゃんと。アメちゃんやね、アメちゃんやろうかっていう、
ま、おばちゃんまたアメちゃんやりたがんねんや。そうや、あんたこれもできとか食べとか言
う。そうそうそう。電車で座っとってね、マスターね、こうずっとあの公園行っとって、隣のおばちゃんいたんですよ、ごそごそごそごそしてるの。アメちゃんおばちゃん食べやんねん。だから急にそのおばちゃんがいるって、ね、そのおばちゃん絶対知らん人やね。それも思いっきり肩叩いているって言われて、もうありがとうございますって言って、食べよ食べよ、パイン美味しいで、ひつっこいね。
和むね。
和むね。あ、そうそう。
そういうコミュニケーションのツールかな。
ただそっからね、聞かれたんよ。どこ行くの？で、パソコン開けてね、資料をやってたから。
何してんの？それからが長い。
前振り。それから
長い。前振りやね。
そうなんですよ。
それね、おばちゃんきっかけ欲しかっただ
けや。そうそうそうそうやね。
喋りたい。おばちゃん滋賀県まで一緒やったから。
長。
公園の話をおばちゃんにしてしまいました。では次、ですね、家、自宅で。非常持ち出し袋は準備しておりますかということでお聞きをしたいと思います、うん、A 準備をしている、 B 準備をしていない。はい、 A、B どちら。おー、 A、B 分かれましたね。はい、じゃあ、タカ子ちゃんに聞きます、はい、準備をしていない、なぜあなたは準備をしない、はい、
あの袋としてまとめて入れてないんですよね。
まあ、僕は、あ、失礼、僕は袋というイメージじゃなくて、カバン、バッグ、一緒に
誰がお前喋れる。タカ子ちゃんに聞いてる。
なんかラジオはあるとか、うん、お水はあるっていうのはあるんです、うん、食べ物はあるとかあるんです、うん、まとめて一つにっていうのは置いてないんですよね。
あ、本当、
はい、
常備薬とかもないもんね、若いからまだね。
常備薬はそうですね、ないですね。
マスターとか高血圧やからな、血圧の薬とかやっぱりないるしな。え、じゃあ、あの準備をしているという、うんうんうん、方にお一人聞きましょう、うん、社長、
はい、
どんなもの
を。あ、私のがあの非常持ち出し袋で背負うタイプなんですけれども、うん、背負うタイプなんだけど、うん、その中には軍手、ロープ、それから薬、それからあと乾パン類とかそういうものを、うん、あの入れてます。
薬も入れてるわけですか、
はい、あ、薬も入れてます。
そう、やっぱり常備薬で、
あ、そうですね、まあ、セイロガン5もかな、
はい、 セイロガン、
セイロガンは
今マスター固まってしまいました。でもセイロガンって何でも効くんだよ、
何でも効くんだよ、ね、私の場合はね。
あ、はい、なるほどね。
臭いけどね。
じゃあ次の問題いきますよ。ちょっとこれはね、7番に行こうかな、8番がいいかな、9番にしようかな。あ、9番にしよう。皆さん、家具の転倒防止をしているかどうかを聞きましょうかね、うん、はい、うん、A ほとんどしてない、 B、まあ、結構の範囲で転倒防止やってる、はい、AB どちら、上げてください。はい、じゃあ結構やってるというツックに聞こうかな、まずは。
はいはいはい、
ほんまに結構やってる。
あ、やってますね。あの家具関係はほぼ 食器棚とかタンス。
え、聞きたいねんけど、あの高い絵もやってるの？あれやってない、あれやってない、あれやってない、やってないやろ。
あれは
あれ倒れてきたら危ない
で、あれ割れるで。
割れるね。
ほんまやね、
うん、あれもやっぱり
こう、あれどうやって、
あれ、まあ、絵の真ん中に穴開けてドリルで、そうそうそう
そう、押しピンでギュッて止めとけ。
え、あの部長もやってるわけですか？
やってるよ。家具はね、天井と隙間がないように段ボールでの箱を置いて、こう倒れてけんようにしてるし、おうおうおう、で、リビングとかの家具はほとんど、まあ、作り付け状態みたいな形やから、
あれサイズ合わへんかったから、マスターが合わしに
行
った
やつね。そうそうそうそう
コンコンコンコン。
なるほど。じゃあハセヤンはやってないんやね。
実はね、うん、防災会に関わりだして5、6年、うん、でみんなからこうアドバイス受けて、うん、やろうやろう、うん、お店にも買いに行く、うんうんうん、で今おっしゃられた部長が、あのタンスとの隙間、うん、あの段ボールというか箱というか隙間がないようにこう取り組んでるんですけども、うん、そこだけかな。だからあと転倒防止のそのお店で買う機材、うん、あのちっちゃい機材ね、うんうん、それが今悩んでるところなんですよね、うん、またアドバイスもらおうかなと思って。
いや、アドバイスはしません。高子ちゃんもあんまりしてない？
そうですね、あの基本的にあんまり背の高い家具を家に置いてないんですけど、うん、腰ぐらいまでの高さの家具が、
まあ、逆に言うたらね、その低い家具ばっかりで揃えてるのも家具転倒防止と言える範囲に入ってんね今。
そうなんですね、うんうん、
さっきの部長が作り付けっていうのも、うん、作り付け家具も家具の転倒防止と同じ意味なんで、うんうん、何でも形を変えてでもやったらいいし、極端に言うと、うん、寝る自分の場所に家具が倒れてきそうなら倒れてこない方向に、うん、こう寝るとかっていうことも家具の転倒防止というか、家具が倒れても大丈夫ということなんで、まあ、皆さんいろんな形でその備えはできます。 あと1個できるかな。じゃあこれ多分やってないな、みんな。冷蔵庫の転倒防止をやっていますか？はい、 A やってる、 B やってない、はい、 AB どちら、やってないね、みんな。飽きませんね。阪神淡路の時には冷蔵庫が倒れてきて、それに挟まれたお母ちゃんが前で煮炊きをしてるものにかぶさって大やけどをしながら圧死したっていう、もうむごい亡くなり方があるんですよね。だからあの冷蔵庫の転倒防止はやっぱりできる限りあの考えてやっていただけるように、うん、リスナーの方 もう一度電気屋さんに。
あれでもちょっと躊躇すんねやな、どれくらいのワイヤーみたいなやつでやらなあかんのか。
あれ売ってんねん、
冷蔵庫って重いやん。
じゃあ冷蔵庫用ベルトって売ってんねん、電気屋さんに。
それを壁の石膏ボードが耐えれんのか。そ
う
そ
う
そ
う、だから針にやっぱりねこうネジで止める。うちマスターんちはやってるよ、ちゃんと
針を
中の針を探して木の酸を探してやってると。マスターは
そういや私持ってんねや、木の酸を探す装置を。
そうそうそうそう。
さすがに
壁裏酸探し装置。
そうそうそう、
装置フェチ。
ですから皆さんもね、やっぱり何を守るべきかっていうものを考えて備えていただきたいなと思います。うん、まあ、来月もあのこの災害クエストやりたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。